美味しいものがたくさんの秋でございます。キット
シンクの
ファミコン名人への道かっこ笑い1-4イエーイ。パーソナリティのファミコンキッドです。そして
ファミコン男子の神田シンクでございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでね、美味しいものがたくさんの秋なんでございましてね、
はい、なんかコンビニとかに行って、うん、その秋限定とかの、
あ、はいはいはい、
結構芋系、
そうだね
芋とかかぼちゃとか、うん、小豆とかなんかそういうなんか、ね、特にアイスとかね、なんか冬専用アイスみたいのが出てきて結構回ってよりによってアイス食べてるんですけど、
そうね、うん、美味しいですよ。その寒い時に、まあ、冷たいものを食べるというね、
なかなか
この背徳感ですねもうこたつに入って、まあ、もうちょっと寒くなったらこたつに入って、はい、こたつから出られないというね
そうだ、それがね、
そうね、まあ猫をね飼ってる人は皆さんご存知の通り、
はいはい、猫に占拠されるんですよ。 そうなんですね、うちは4匹実家いるんで、うん、四隅に
あ配置して
んのみたいな感じで
もうね、猫飼ってる方ご存知の通り、冬はもうこたつを飼っていると、
うん、
そういう感じになりますからね
あれミミックですからね。
そうそうそう、
こたつをあげたらミミックだったって言ってガブってやるって
そう、なんかね、もう向こう側がなんかこう自分の陣地に攻め寄せてきやがったみたいな感じの態度なわけですよねいやいやいやいやっていう
これやろうって言ってガブってやつでギャーっていう、ね、
でただなんかあまり暑いとそのうちのそっと出てきて、
あの伸びた猫を首に巻くと気持ちいいですよ
なのでね、まあ、ますます寒くなってまいりますけれども、
はい、
皆様ね、体調崩したりしないように、うん、元気に過ごしていただきたいと思う次第でございます。それでは 1-4 いってみましょうか。本編カリーイエーイ、ビータを購入した、
ね、あの前のね、あの放送で、うん、あのハードがいっぱい
詰
め、
ね、
込まって、でもビータあのいただきストリートをやるために買うか買わないかみたいな話したんですけど、はいはいはい、買いました、
うん、まあまあね、
買っちゃったんですけど、うん、あのね、いただきストリートのあの FF ドラケが30周年記念アニバーサリーのやつを買って、でまあそれをやるためにビータも買ったわけなんですけど、今更なんですけど、私のあの推しのドラクエイレブンの、うん、あのシルビアがゲスト参戦でキャラクターなんですよね。で、本体には入ってなくて、あのダウンロードの、あのダウンロードコンテンツで、うん、あのステージと一緒にダウンロードできるんですけど、
うん、
いや、この間の友達と話してて、友達が一生懸命あのスマホとかソシャゲとかブラウザ系でめっちゃガチャで自分の好きなキャラを引くために結構数万つぎ込んでたんですよ。結構そのタイプの友達が何人かいて、うん、その話をしてる中で、あの私の推しのシルビアを無料ダウンロードできるので、
うん、あ、なるほどね、
あのしかもボイス付きとステージ付きで、
お
これはみんなが数万つぎ込んでる中でビータごときで何をうじうじしてたんだろうと。
あ、なるほど ね、
あの買った方がいいです。
なるほど、そういう勇者たちに比べたらどうということはないと、
無料で女神をダウンロードできるんです、
ね、ビータ本体とソフトの値段だけでなんと無料で、
無料で確実に
、シルビアが
要領さえあれば。
なるほど ね、
ね、 いや、
ね、いいですね。
いや、なんかあれですよ、好きなキャラクターと過去の好きなキャラクターが会話するんで、また、
あ、なるほどね、
たまらんですね。ドラクエイレブンの方もそういうイベントあって、うん、今ちょこちょここなしてるんですけど、今もうあの シルビアと一緒にサマルドリアの王子探してますからねこの間はピサロナイトを倒しましたからね、なんかおーなんかおーっていう
なんて呼ぶんだろうねシルビアはね、そのスケさんとかさ、サマルトリアの王子のことをさ、なんかやっぱマルマルちゃんっていうのかね、
あどうなんですかね、なんか伝聞の形で本編では言ってるんですよね、サマルトリアの王子はなんか一回やってみたいわみたいな話をして、
スケスケさんちゃんとかよくわからないこの呼び方をしそうなるほどねということで、まあ、今回はそれもあってですね、はい、まあ、ビータの、はい、PS ビータでおすすめのソフトなどを、まあ、皆様からも、
はいはい、
お聞きしながら進めていくんですが、まずはおはがきをいただいておりましてありがとうございます、はい、青森県にお住まいの、ラジオネームとも5140さんありがとうございます、
ありがとうございます。
徐々に年末に近づいてまいりましたが、うんうん、クリスマスに食べるケーキについて思い出したことがありますと、うん、私はある時期からケーキのモンブランが大好きになり、必ずと言っていいほどモンブランを選んでしまいますと、あの甘い栗の味がたまらなく好きなのですが、栗を英語でマロンと覚えているのではないでしょうかと、うん
うん、
だ実際は栗のことを英語ではチェスナットというそうです、
うん、
ほう、じゃあマロンは間違いなのかというとそうではなくて、栗を収穫後に食べられるように加工したものをマロンというのだそうですと、
うんうん、
ほう、おそらく小豆を収穫した段階であんことは言わないのと近いと思いますと、うん、なるほどね、ちなみにマロンの語源はフランス語の マロンだそうです、うんうん、まあ綴りがちょっと違うということでありがとうございます。まあケーキね、まあ、私もモンブランは好きですけどもね、
あでも最近あのケーキってなんかあのプリント技術が結構あの、
うん、
あってキャラケーキ超多いですよね、はいはい、クリスマス限定で、ね、特にあのゲーム関係多いんですよ、アニメもそうですけど、あのロールケーキで全面プリントのキャラケーキとかあって、
はいはいはい、
うん、しかもまたそのキャラ同士の組み合わせ別みたいな感じで、それ見ると、あ、公式がこの財布を狙ってきやがったっていうのがすっごいわかるんですけど、まあ
そうだね、
いやなんかでもなんかね、あの食べられる
うん
だなって今のは、ね、最近コラボカフェとかでもケーキとかに全面プリントみたいな
そうだね
やつとかあったりとかして、
まあただやっぱそれってこう最初のさ、
うん、
最初の人たちがこう覚悟がいるよね、
そうなんですよなんかもう耐えない気もするし、あのシート式のやつもあるんですね、プリントじゃなくて上にあの中の薄いシートで、うん、そこにプリントしてあるやつって
なるほど、
それ剥がして食べますからね、私なんか最後になんかそれだけすすって食べてたりとかするんですけど、
ただケーキもさ、うん、そのホールのケーキって、
はい、
まあ子供の頃にね、その家族でさクリスマスの時にケーキを買ったりした時にはホールのケーキってよく見ましたけど、まあ一人暮らしをしてたりしてさ、その友達とパーティーをやるとかいう時にじゃあケーキを一個買おうかとかいうのあるけども、ホールのケーキをさそんなにもう買う機会がなくて
ないですね、なんかあんまりパーティーとかでも最近はなんか
そうね、個別のなんか何種類か入ってるやつとかを買ったりとかねするので、
そうだな、でもやっぱりあのオタクの集まりだと、
うん、
例えばなんかあのケーキじゃないけどあのすごいデコった特別仕様のハニトーみたいなのとかで、ね、お祝いしたりするんで、ね、もしかしたらそれが今それに変わってるのが、
あなるほど、ね、
頼むと、ね、いろいろキャラクターのチョコレートとか使ってくるんですよ、ね、
ということでね、まあ、皆さんもこんなケーキが好きだとか ね、
あのこんなオタクケーキを作ったぞっていう、
まあこれからケーキがねたくさん登場するシーズンになりますんで、まあこんなまたメッセージなどいただければ
と、はい、
ではこれあの前回かな、知られざる名作っていう話をしたんですけども、はいはいはい、まあ、それにいただいたメッセージをご紹介します、
はい、
池田屋さんでよろしいですかね、ありがとうございます。知られざる名作グランヒストリア、スーファミバンプレスト、大昔にバイト先のゴミ捨て場にセーブができないと付箋で貼られて捨てられていたのを拾ったと、破滅の未来から来た主人公は歴史を修正するために人に乗り移って世界を冒険するのが面白かったですと、うん、いいよねこういうやつね、このクロノトリガー的な、
そうですね、
あのタイムリープもの、
うんうんうん、名作が多いですから ね、そうそう、映画もそうですけどね、
これってシナリオが命じゃん、もう、
うん、もうそうですね、
ちょっとでも破綻したらなんかもう、
それと数ある同じやつと
どう変えていくか、そうそう、どういう風にするかっていう、だから本当にこれはシナリオ命な 感じですね。
あとその修正、なんでその修正するかっていう動機づけのためにキャラクターを、うん、なんかねキャラクターを強くしとかないと、なんでこいつのためになっちゃいけないから難しいことは難しいですけどね。
それと
でもバンペストすごいんだね。
あと大人になって意味が分かったはすごいと思ったゲームもいただいていて、はい、スクエアのトムソーヤ、子供の頃は広い世界だと思ってプレイしていたが、実は2つ3つ向こうの町くらいまでしか移動していなかったということ、子供は広く感じても大人から見たら狭い世界というのをよく表していたと。また敵キャラがリセットボタンを押してくるという攻撃をしてくるのは後にも先にもこのゲームしかなかったと思う。未だにトラウマということでありがとうございます。すごい特殊攻撃だよね。リセットボタンを押してくるってどういうことなのっていう。
本当に戻っちゃうんですか。
多分そうなんじゃないかね。
なんかゲーム自体はよくね聞きますけど、それなすごいですね
これ結構ね特殊なゲームで、はいはい、スクエアのトムソーヤは、私も途中までしかやってないんですけど、なんだろうね、その必殺技システムっていうのがあって、はい、まあ、キャラクターが最大4人パーティーなんですけど、誰かを師匠にして誰かを弟子にするんですね、必殺技を決めるときに。でその2人が組んで必殺技を使うと敵に大ダメージを与えられるんだけども失敗すると自分たちにダメージが跳ね返ってくるというやつで、まあ、リスクがあるのと、好きな名前を自分で付けられるというその必殺技の名前に、FF6 のあの海炎の必殺剣みたいなのの走りかもしれませんけど、っていうのでそのいろんな名前をつけてやったりしていたという、結構ねスクエアのトムソーヤはなかなか難しいというか、謎解きありかつ戦闘自体も結構厳しめだったので、なかなか難しいゲームだったという。
それにリセット
ね勝ち直してくれてすごいですねということでね、過去のそのトークテーマのメッセージなどもありましたら、いつでもね、いただければご紹介をしますので、お待ちしておりますと、で今日のメインの、ビータのおすすめソフトですが、
せっかく買ったんで、結構もうねもう手揃ってるから、ね、見れば過去作もいっぱいあるから、なんか今さか夏ですけど、なんかやっといた方がいいよっていうのはやっとかないとなっていうのが、
とりあえず今はそのイタストのみなんですかね、
今イタストのみ。
あ
専用機ですから
。あのさ俺聞きたいんだけど、ビータさ、重くない？
でも意外とここのとこずっとあの 3DS 持ってたんで、そん
なでもない、
では
なんかね俺
最初すごい重い、
そうなんかなんていうの、ガードするさ、ケースっていうか、透明なやつがつけてんだけど、もう重くて、
なんかね、あでも多分あれ最初に持たせてもらった時より軽く感じてるのは、多分
じゃああれかな、
iPad とか使うようになってるから、
なるほど、
ボーイングダメたら全然軽いやってiPad 昔のしかも iPod2 とかを使ってたんで、めっちゃ軽いわって
なのでそうですね、一応じゃあ皆様のおすすめからいきましょうか。
ちょっと聞いてみたいです、
まずスイさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ビータのおすすめは PSO2 です、ファンタシースターオンライン2、古きはドリキャスの時代にドラクエやファイナルファンタジーを抑えてゲーム大賞に輝き、モンハンなどの仮ゲーの手本となったゲームですと、ゲーム自体よりもシンクさんならば、キャラクタークリエイトかな、キャラ制作が楽しめるかもと、お好みのキャラを作って動かして撮影するのも、このゲームの楽しみの一つなのですと、PSO2 の補足をすると、最近ストーリー上でキッドさんもご存知のアリサとルツ様、これあのファンタシースター初代セガマーク3で出てたやつに出てた人たちですね、もう登場しましたが、完全に別人であったと。で往年のファンはちょっとがっかりな役でしたが、タイロンのペットは可愛くゲーム内で活躍していますよと、あと人気のアクセサリーなどはゲーム内通貨で数千万円と狂気に満ちていますということで、ありがとうございますPSO ね、
でも確かに当時ドリームキャストの時は
そうだね、
なんかすごい広告で見た覚えは、
私もやりましたが、ドリキャスをネットにつなぐ方法が分からなくてですね、ファンタシースターオフラインで一人一人でやっていって魔法使いみたいなのでやって ってたんですけど、うんうん、まあ最初のドラゴンが倒せないわけですよ一人では。
その
戦士みたいな人たちがいて、まあみんなで組んで、いやもちろん上級者ならね魔法使いでも倒せるんだと思うんだけども、まあ初心者な上に魔法使い貧弱なわけですから、そのドラゴンに踏み潰されて終わるっていう、それを延々と繰り返して、
どうしようもないですか。
いやもうなんで一人では無理だと思って、でもファンタシースターオフラインだからどうしようもなくそのまま諦めたというすごい寂しい思い出があるわけですね。まあもちろんだから今はねそのビータとかねいろいろ通信ができますから、まあそういうこともないんだとは思いますけどね。
そうそうそうですよね、ビータ通信がね、
うん、
いつも一人でやってるから
そして海猫エイトさんありがとうございます。ビータでおすすめのソフトとのことなので、うん、ネオアトラスを推したいところですが、
うん、
あえて夜回りを、うん、行方知れずの姉を探して少女が夜の街を探索するのですが、
うん、
幽霊のような影から妖怪みたいなものがいて一筋縄じゃいかないと、いろいろ謎も多くてこの街やばくないとなりますということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、ホラーな感じですか ね、
あのなんか絵柄がね可愛いけど、うん、なんかいろんな人が結構そのゲーム結構あの発売前から結構話題になってて、でなんかでも絵柄可愛いからどうなのかなと思ったら、なんかとにかく雰囲気とか音とかがめっちゃ不気味で、
う
ん、って勧めたいんですよ、
うん、
でもビータ持ってないからほーみたいな、ね、ちょっとあの一回でなんか動画とかで予告編みたいなあの CM とか見てみようかなと思ったんですけど、うん、もう発売してるんですもんね特にね。
そうだね、
おなんかみんないい
って言うけど、これは、ね、やってみるもありか
なと、ね、気になるところで、
うんうん、でまあ私もビータをかなり長いこと持っているので、はいはい、うん、まあおすすめですけども、まあ、まずはあの何を置いても、うん、あのゲストさん来た時にものすごい話しますけども、
はいはい、
ロマサガ2、
はいはいはいはい、
ビータ版です ね、まずこれはね、はいはいはい、やってほしいですね。
そうです、うん、そうですロマサガね、
うん、そう、はい、まあ、もちろんスマホ版もあるんですけど、うん、やっぱりあのビータのね、うん、あのインターフェースでやった方が全然快適ですから。
そうかそうか、
そうそうそう、
そうだ快適ってところがね、
うん、そうなんですよ、うん、だからロマサガでしかも今は、はい、うん、その時もまあ何回も言いましたが、うん、もう研究が進み進んでますから、
いやいやいやいや、
そのあれなんですよ、どのキャラが何をひらめくかとか、
うんうんうん、
あとその防具とかで数値上に書いてないと、うん、画面で見ても書いてないんだけど、うん、実際はこういう、攻撃に強いとかっていうのも全部分かっているので、うんうんうんうん、見た目の防御力だけ強くして、うんうんうん、なんかすげえダメージ受けるんだけどみたいな時に、
はいはい、
待て待て待てと、
うん
うん、このザンのキル属性の防御力しか出てないんですね、その画面に。
いやいやいや、
なので殴る系とかの攻撃の強いやつで固めた方が、うん、あの効果的なボスとかもいるわけですよ、
うんうん、
キル攻撃じゃなくて殴ったりしてくるやつはこの防具ではないと、
うんうん、
かが分かるわけですね、
はいはい、
だからそれを全部調べて、
うんうん、
で魔法の効果も隠しパラメーターの威力っていうのがあるので、うん、まあ、それとの引き算で決まるので、うん、その中で最も魔力が高いのはドイツかとかも分かるわけですよ、見た目の数値だけではなく、だそういうのを加味した上でストーリーをじっくり楽しめるというこの、ね、非常にね恵まれた時代なわけですよ。
はいはいはいはいはい、
そうそう、なので、ね、ロマサガ2はまずやってほしいかなと。あとはね、あれはね、これもかなり前にラジオで話した気がするんですけど、うん、花咲くまにまにっていう乙女ゲームがあって、
はい
はいはい、まあ、幕末なんですけど、
うんうん、そうか乙女ゲームビータね、
乙女ゲームはねもう本当に山ほどありますからね、
PSP、
は
い
は
い、の時代から結構あったから、そうです
、その花咲くまにまには、
うん、
あの幕末のが舞台という、まあ、ありがちなんですけど、はいはい、その主人公がタイムスリップして、
はい、
幕末志士と恋に落ちる、回りがちなんですけど、ポイントはなんと長州メインってなかなかないっていう、だいたい龍馬とかでしょ、だいたいは。
そうですね、でまあまああの桂が
そうそうそうとか
ちょっとちょろっと出てくるくらいですかね、うん、か
もしくは新選組の方でしょ、
うん、そうそう新選組龍馬桂、
そうそうそう、長州がメインっていうここ来たかっていう、これね、あの山口県出身の女の子からお勧めされて、うん、はい、ついに来たよっていう
それ
吸いに来た、
多分茨城の水戸市民の私が水戸黄門と助三角さんの BL 漫画を進めるのと一緒です、うん、ついに来ましたって言って
やったんですけど、これ超面白くて、はい、主人公がタイムスリップして、で大体そういう話ってなんかどうやって生計を立ててるのか分かんない感じじゃないですか、その主人公ってその幕末にタイムスリップして なんか分かんないけど生活してて志士たちと仲良くなるじゃないですか。このゲームすごいのは遊郭にで働くことになるという、
まあでも
その JK が、ね、
確かに選択肢としては、うん、なるほど、
それで花魁を目指 す、
ね、
そう花魁を目指すっていうこれすげえなーっていう、
まあなんかでもちょっと考えてみたらなんかアイドル芸的な感じでもあるわけですよね、うん、
で花魁を目指しながら、うん、その遊郭が実は長州藩士の根城みたいになってて、そこでこうだんだん幕末の、うん、そのきな臭いやつに巻き込まれていくっていう、すごいですよ。メイン攻略キャラがですね、うん、これちょっとネタバレになっちゃうんですけど、うんうんうん、メイン攻略キャラが高杉晋作っていう、これさあ需要あると思うけどさっていう、本当に長州好きなんだねっていう、
いやーなるほど
で、まあ、あと桂ももちろんいますけど、すごいよ桂ね、うん、女装して、うん、その遊郭で人気取ってるという、うん、それが、まあ、桂小五郎でもあるという、
その何すか変装して潜伏してたっていうところをそっちそういうキャラに持ってきたわけですよね、
う
ん、
そうそうそう、
だから歴史ファンもああそっから来たのねって結構納得できるってことですよね、
うん、そうそうそう、なんかねこれはね、うん、本当にねいろいろ好きな人が作ったぞこれはっていう感じがすごくするん
ですよ。いや企画が通ったのが嬉しいですよね、うんうん、
いやこれはね、で龍馬とかも出てくるんだけど、はい、完全に脇役なのね。
あいいですね、
うん、だからおすごい割り切ってやっぱ長州メインなんだこれはっていう、
いいですね、なんか新選組ものとかでも必ずなんか龍馬がね、
あそうそうそう、
結構土方の次に龍馬ぐらいが目立つとか、うん、土方起きた龍馬みたいな、
そうです、
私は斎藤が好きなんだっていう龍馬いらわっていう ね、
長州ファン大歓喜ですよ花咲くまにまにこれはね、これはおすすめ、
長州ファンとかね、うん、私が歴史サークルとかを回ってた頃コミケとかでもこうサークルあるかないかでしたからね、うん、長州だけの、
そうそうそうそう、だから本当にこのね長州好きな人が作ったんであろうという花咲くまにまにはいいですよ、
乙女ゲーなるほどな、そっちねアドベンチャーゲームた割と確かにやり逃したやつで、
うん、そうだね、
PS ビータ、うん、あるかもしれないですね、
そうだね、あとはね、うん、なんだろうなビータはね、うん、結構まああとあれかな、ロマサガの一番新しい、
はい、
スカーレットグレイスか、あれもやっぱ最新のロマサガ感があってですね、非常にいいのがね、うん、なんていうんですかね、とにかくバトル特化なんですよ、
はい、
戦闘特化で、はい、戦闘が楽しいように作られているので、
うん、
もうストーリーとか本当雑っていうかいやでもいいんだよ、でも切り捨ててね、そこすごいだ、最初のロマサガ1みたいな感じで、はいはい、ストーリーあるんだけど、うん、すごいなんかざっくりしてて、うん、何やってもいいっていう、
どっちかっていうと今のソシャゲの方の戦闘とか、
うん、
カードメインのバトルがあって、まあ、ストーリーは結構短文が続くみたいなのに近いんですかね、
そうそうそうそう、ただなんかね、うん、だけどサガらしさはしっかりとあるんですよ、でいいのがなんだろう、オブジェクトがね、そのマップ上のオブジェクトが、
うんうん、
舞台のさなんていうか、き割りみたいに、
はいはい、
なんかこう近づくとパタッてこう起きてきて、
うんうんうん、
離れるとパタッてこう、
はいはいはいはい、
下に落ちるみたいな、
飛び出す絵本みたいな、
そうそうそう、はいはい、そんな感じになってるよね、
お
なんかそれもすごいいいギミックだなと思いますし、
そうか、じゃあやっぱりロマサガをやれと、
そうそう、まあロマサガをやれなわけですよ、まあ、スカーレットグレイスはねはいはい、はい、音楽が超いいんだこれが、
あ
もう最高に良くて、
あビータの音いいですもんね、
いいね、もうね、うん、サガスカーレットグレイスはね本当に良くて、
すごいな、でもそのなんか そしたら私のビータ多分あのドラクエと FF とロマさんがしか入ってない専用機械になるっていう。
そうね、そのサガースカーレットグレイスのもう一個いいのはね、はい、ボイスとかが特になくて、はい、いやサクサク進むんですよ。
はいはいはい、
まあ、聞いちゃうし、まあ、いいんですけどね、ボイスとかあったら聞いちゃうし、はいはいはい、必殺技とかでなんか叫んだりするとかないですからね、うんうんうん、一切なく、
お
もう武骨なあれですよ、はいはいはい、油断したらもう序盤でも即死全滅っていう感じのやつですね。だからその戦闘の前に次のバトルの難易度が出るんですね、一応あの目安で、うん、イージー、ノーマル、ハードって出るんですけど、うん、ハードって出た時の絶望感、
うん、そこまで
やばいこれ大丈夫かっていう、
そこまで
本当にね油断したら即死しますから、
はいはい
は
い、
なんかバトル、ね、そう敵のねあの連敵攻撃順がなんて言うんですかね、そのタイムラインみたいになっていて、はいはいはい、味方が順番につながってると味方の連続攻撃になるんですが、うんうんうん、敵の順がつながると、うん、敵がそれで連携技を仕掛けてきたりするんですよ。でさらに悪いことに、うん、敵味方敵ってなってる時にその真ん中の味方がやられた時に敵と敵がカチッてくっつくとそこでまた連携が発生して、うん、またさらにこっちが死ぬっていう、この絶望感、負の連鎖を目にした時の絶望感がもうねたまらんですね。あの昔のゲーム好きにはたまらない。
はいはいはいはいはいはい、ね、今のやつの、順番のバトルが気に食わないって人相当いますからね。う
ん、あれでねあれはねいい、佐賀はいいぞっていう、本当にそう。しかもアイスソードがねついてたんですよ、初回特典でダウンロード用のアイテムコードで、はいはい、アイスソード、念願のアイスソードがついてて、はいはい、それはまたクソ強いんだよね、はい、そのなんか、うん、あの必殺技がなんかすごい吹雪っていうものすごい強いのがあるんだけど、うんうんうん、あのゲージ行動ポイントみたいなの貯めないと使えないんですよ、うん、
はいはいはい、
ターンが進むとだんだんこう行動ポイントが貯まっていって、うんうん、大技はそれを大量に消費するんですね、
はいはい、
普通の攻撃は1とかなんですけども、うん、吹雪は星7個ぐらい使うので、
うんうん
どんどんどんどんそのターンを稼がないと使えないんで、敵の攻撃に耐えながら耐えながら誰かがあの死んだ、とりあえずアイスソード持ってるやつだけは死なないようにして、なんとかその7ターンまで持たせて吹雪ひょーっていうほんで敵を全滅させるっていう、やったーっていうこの感じ。
なんかなんだろう、貯めて貯めてマダンテをやるみたいな、そうそうそうそ
うもうねあの一切安心できない、最初から最後までこの、いやイージーは余裕なんだけど、うん、あのボス戦とかで全く気が抜けないっていう感じが、うん、このねサガがいいんですよ。なのでね、
はいはいはい、
おすすめはもうサガだと、サガとあと長州花咲く
馬に、長州とサガ
をこうやればもう断然である。
佐賀県と山口県みたいな
ですね。そうですね。佐賀と山口をやっておけばいいということでね。まあ、なのでシンクさんがまたやったら感想など
ね、
はい、聞いてみたいと思います。ということで本編借りてございました。ではシンクさん告知などお願いいたします。
はい、シンクでございます、私は11月の18日、新潟でゲームインパクトイン新潟というゲームイベントがございます。はいはい、こちらではね多分私あの MC とあとファミコーダンの方をやらせていただく予定です、うん、あの詳しいことはねゲームインパクトあの、うん、で調べていただくと日程とか全部出てるんですけれども、いろいろと多分やると、
うん、
なかなかねなんかあの結構こう詳しいところのファミコーダンになる予定なので、あの多分こっちだとねやれる場所が今のところないんで、そこでしか聞けないやつになると思いますので、ぜひぜひ、
はい、
お越しください。よろしくお願いいたします。
いいね新潟ね。
いいっすね新潟、久々ですね本当に行くの。
あ、うん、私ね行ったことがなくてですね、うん、まあ、米どころであり、
うん、
酒どころであり、ね、
あの本酒館っていうのがあるんですよ。
いいね、
あの新潟の地酒のなんか全酒があのちょっとずつあの100円とかでこう飲めるのでけっていうところがあったりとか、 毎回行った時にはですね、やっぱそんなに日本酒飲める時じゃなかったんで、今はね多分ね、
あもう行くとね、もうパラディンぐらいクラスチェン
ジ多分いけると思いますね。がっつりいけるんですよ。
なるほどなのでね、ぜひ新潟近辺のね、はい、皆様は足を、ね、運びいただければと思います、はい。ということで、まあもう11月も半ばに入りまして、もうね、2017年もあっという間に ね終わりそうな勢いなんですけども、
でもイベントがね、また
増えかけると多いから、まあね、そうなんだよね、年末にかけて、
そうなんですよ、コミケもあるし、そうそうそう、あと東京コミコンというのがありまして、ね、またあの好きな俳優が2人来日することになったので、
なるほどなるほど、行かざるを得ないという、
行かざるを得ない行かざるを得ないです、うん、やばいです。
なのでまあ、ね、はい、あの寒くなってきますので、はい、皆様本当に冒頭にも申し上げましたが、はい、あの風邪とかを ね、
そうですね、
召されぬように、まあ、うん、本当に具合悪くなったら休むという、
そうです、
ちょっと疲れ溜まってんなと思ったら早めに休んでいただいて、で元気に過ごしていただければと思います、うん。ではいつものご挨拶で締めたいと思います。ということで、ありが太陽ホエールズ